はい、それではちょっと待ちくださいね、ないのか。はい、それではテトスへの手紙ですね、テトスへの手紙の2章を開いてくださいですね。いつもの使徒の働きではなくて、今日はですね、特別に、新年にあたってですね、このテトスの手紙の2章の11節から13節をね、見ていきたいと思っています。テトスへの手紙の2章の11節から13節です。開くことできますか。正音にしようかな。よろしいですか。ではお読みします。実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは私たちが経験とこの世の欲を捨てて今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活し祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。今日の、御言葉、説教の題が神の恵みの現れということで、お話をしていきたいと思いますが、クリスチャン、キリスト者はですね、時に、いや、しばしば、一般の人とは違う意表をつくようなことを言ったり行ったりします。世間では普段考えられていることと言われていることとは真逆のことを話してしまったりします。例えば、葬儀の時に悲しみを表すと同時にですね、その亡くなった方が天に行かれたということ、天に召されたということを喜んで祝うことさえするんですね。近代のですね、有名な内村鑑三というですね、人は、この娘さんをですね、ルッツさんという人を早くですね、亡くしました。まだ少女、この10代だったかな、の時に亡くした時に、なんと棺桶のところで、ね、彼女はもうキリストと、目取ったんだと、キリストと結ばれたんだって言ってね、万歳ってこうやったんですよね。葬儀で自分の娘が死んだ時にそれを行いました。また結婚式において二人の結びつきが末永くというふうに、普通は言いますよね。けれども、ひとときなんだよなんて言ったりするんですね。私はあるクリスチャン男女の結婚式に招かれて披露宴で一言を頼まれまして、他の、クリスチャンではない人たちも、この話していくんですけれども、そこでは、末永くお幸せにっていうね、普通の言葉が出てくるんですが、私はですね、結婚生活は瞬く間に過ぎてってしまいますと。すぐ離婚するって話じゃないですよ。結婚生活は瞬く間に過ぎてしまいます。天においては結婚は解消されます。ですから、この地上でのお二人の生活を大切にしてくださいと。このような祝福の言葉を述べたんですね。意表をつくと思います。その真逆のように聞こえるようなことを言うわけです。で、新年においてもそうです。新年は今年の抱負を語る時で、新しい出発スタートを切るっていう、思いになるんですけれども、キリスト者が言わせていただくと、もう終わりました、完成しました。だからこれからスタートしようっていう時に、いや、もう終わったんだよ、完成したんだよと、こう言ってしまうですね。終わりの日についてこれから話していきます。もう始まる時なのに終わりの時を話すの。そうなんです。で、実は始まりの時をキリスト者、イエス・キリストを信じた、この方を自分の人生の主として、救い主として、罪から救う方として信じ受け入れた人にとっては、もう新しい時に入ったんですね。コリント人への手紙の第2の5章の17節にこう書いてあります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。 見よ、すべてが新しくなりました。イエス様を信じた人にとってはもうその時が新年を迎えたということになるんです。で、この元旦に入って、そしてこの正月ですね、新しい、この抱負を、この今年の抱負を述べたり、新しい出発をするといってもですね、もう人生長ければ分かりますね、結局は以前のことの繰り返しになってしまっているということが分かると思います。で、その現実を厳密に見た人がいまして、とても知恵のある人でしたが、ソロモンというイスラエルの王である、王様でした。彼が晩年に伝道者の書、あるいはコヘレテの言葉ともいう聖書の中にあってですね、伝道者の書で、この太陽ですね、日の下には新しいものは一つもないっていう話をしたんです。一章の9節から11節を読みします。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代に、後の時代の人々に、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、さらに後の時代の人々には記憶されないだろうと、こう言ってるんです。だから私たちにとってこれが新しいと言っていてもですね、昔にあったものをただ忘れてるだけで、記憶にないだけで、新しいと言ってるだけで、私たちがこれから行っていることも後の世代の人にはもう記憶されてないという、こういう皮肉をソロモンは話したんですね。でも日の下にあることと、太陽の元にあるもの、つまりこの地上においてはそうだということを限定してソロモンは話しているんですね。そこで先ほどキリストにあって新しく作られたっていうのは、いわば天から作られた、天から与えられた新しいものなんだということで、地上ではなく天から与えられた新しい創造なんですね。で、つまり時間に制約された日の下のことではなく、永遠の神が、もう永遠の昔から永遠の未来まで、この司っておられる神がですね、ご自分の命を神の霊をもって与えてくださった、これが新しく作られたということでなんです。なので、キリストのうちにあるもの、キリストを信じているものにとっては、人間が到達すべき最後をもうすでに手にしたと言っていいわけなんです。人が目標に向かって走っているけれども、キリスト者はその目標であられるキリストご自身に、自分自身が捉えられているわけなんです。完全なところから出発してるんです。普通はね、こう積み上げていって最後に完全になりたいと思うじゃないですか。ですよね。だから、天国に行くかどうかっていうことをですね、例えばイスラム教徒の人に聞くと死ぬまでわからないって話をするわけですよね。そしてエホバの証人といたんですけれども、の人に聞いても死ぬまでわからないって、一生懸命今のここで一生懸命頑張って、けれども私たちはもう救われたっていうことができるわけなんです。もう完全なところ、完成したところから出発しています。コロサイの2章の10節に、あなた方はキリストにあって満たされているのですと。満たされているというのは完全とも訳すことができて、あなた方はキリストにあって完全なのですと。すごくないですか。いや、私完全じゃ全然ない。その通りですよ。自分の話してんじゃない。キリストが完全だから、キリストにあっている、キリストのうちにいるものは完全なんだということなんですね。これは贈り物のようにして与えられていて、このすなわち終わりを、完成をすでに前もって手にしているわけなんです。チャック・スミスという牧師が、あるところに招かれてですね、哲学を議論するような、なんか難しい話をね、こういろいろ話すような、なんかなんだっけ、テレビだとね、まあ、ちょっと名前出しちゃうとあれなんだけども、朝生ですか、朝まで生、なんだっけ、生テレビとかなんだかってね、この元旦にもやったみたいな感じですけどね、議論するじゃないですか、いろいろと難しいことをケンケンガクガクとですね、まあ、そういうところに彼が招かれてですね、 それで、牧師として、彼はこう一言話したらですね、またその一つの言葉においてなんか難しい話をこうわーってこう話すんです。で、一人の女の人がですね、大体こういう時に女の人って現実的にねこう話してくれるから助かるんですけど、招いている方がいらっしゃるんだから聞きましょう、いつも議論してるじゃないですか私たちは、と聞きましょうと、こう言ってですね、耳を傾けましょうと言ったんですね。そしたらチャックはこう言いました。私には全く平安がありますと、完全な平安があるって言ったんです。びっくりしました。周りがシンとしてびっくりしました。みんないろんなこと議論してるんだけれども、平安がね、全く平安があるなんて言えないわけですよ。求めてったってないんですよ。なので今あるって言ってることについて驚いて、それでずっと語り続けて、イエス様があなた方のために十字架にかかって死んでくださって、罪のため、あなたの神に対して犯した罪に対してイエス様が代わりに死んでくださって、3日目によみがえってくださって生き返ってくださった、この方を主として救い主として信じて受けるならば罪は許されて、その平安を受け取ることができますよと、まあ、この話をしたんですね。そしてその場で信じる人が起こされたということですが、こうやって最終的に手に入れたいと思っていることをすでにもう得てるんだと。なんでかというと、私たちの信じている神は、この時間に制約された神ではなくて、作られたものではなくて作った方であり、永遠に生きている方なんです。だから時間の制約を超えている方なんです。よく映画とかでバックトゥーザフューチャーとかですね、この時間を超えてですね、物事を動くっていうのは映画との世界ではありますけれども、架空の世界ではありますけれども、まさにその過去、現在、未来を超えてですね、もうおられるわけなんですよ。で、この方が人を愛されて、人間を愛しておられて、ご自分をに、ご自分をその私たち一人一人に関わろうとされているときに、初めからもうすでに終わりのことについて話してくださる。その終わりの時に向かって生きているんだということをあらかじめ告げてくださる。イザヤという預言者がこう語りました。こう預言しました。私は後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げると言うと。いうことなんですね。初めから終わりのことを告げるとこう言っていて、例えば創世記ですね、聖書で創世記って世を作るって書きますけれども、これは後で付けられた題名ですよね。もともとのヘブル語の聖書の題名は初めにっていう、初めにっていうのが題名なんです。初めに天と地が作られ、神は天と地を作られたのを初めにっていうのを取って初めにっていう題名なんです。始まり、いろんなもの、世の始まり、人間の始まり、罪の始まりですね、国の始まりとか、いろんな始まりがありますけれども、あと結婚の始まりですね、始まりがありますが、もうその時からすでに終わりの日を語っていく。神様は語っていたんですね。例えばアブラハムに対して、地のすべての部族はあなたによって祝福されると、初めに語られたんですけど、そこからですね、アブラハムはスタートして、この信仰の旅を続けてですね、で、それがいつ成就するかっていうと、実現していくかって言ったら、すべての民がアブラハムによって祝福、アブラハムの子孫であるキリストが現れてですね、そしてすべての国民ですね、私たち日本人を含めて、このアブラハムっていうのはユダヤ人の父祖で、ユダヤ人の先祖ですけれども、ユダヤ人のみならず、ユダヤ人以外の異邦人の人たち全てに、祝福となっていき、そしてこれが完成するのはイエス様が再び戻られてからですよ。神の国がこの国地上に建てられてですよ。ですね。将来にまで至るんです。これを初めにもうすでに神は語っておられる。終わりの方の完成するのを初めに神はもう言っておられて、でそれに基づいてそれを信じながら望みをかけながらこう生きていって、そこで精霊によって力が与えられていくということですね。でこれがこのパターンがこの新約にもあって、このなんと終わりの時っていうのはですね、イエス様が現れた時から、初めに来られた時から終わりの時ってね、 聖書に書いてあるんですよ。ヘブル書の一章なんですけども、初めですね、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られるんですよ。2000年前ですよ、終わりの2000年前の時から終わりの時っていうふうにこう、言ってるんですよね。で、クリスチャンになるというのは救われてるってことです。罪から、自分の罪から救われ、神の怒りを受けなくても済むようになり、神の祝福の中に入れられるということが救われることですが、救いについてもパウロはこう言ってます。8章の30節、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたって言ってます。あれ、栄光をお与えになって、これ最後の話ですよ。イエス様戻ってこられて、私たちの体が変えられて、イエス様と似たような栄光の姿に変えられる、この復活の体に変えられて、栄光の体に、栄光をお与えに、これからなりますって言ってないんですよ。なりましたって言っちゃったんですよ。つまりもう神の目からは、もう私たちが救われて、その救いが完成するのを全部もう計画しておられて、決めておられて、定めてくださっていて、それを私たちはもう受け取っているっていうことなんです。なので私たちの、生活というのは、これから頑張ってですね、いろいろ積み上げて、その結果こうなるって話じゃないんですよ。もう神からすでに与えられたパッケージのご計画があって、その中で生きていくことによって、先にこの、神が用意しておられるものを御霊によって先取りしていくんですね。逆算していくって言ったらいいかもしれない。そうやって神様が初めの時から終わりの中に生きるようにしてくださっているんですね。前置きはなかったんですけど、これから本文ですが、テトスへの手紙の2章の11節を見てください。実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのですとあります。神の恵みが現れたとありますね。で、この現れるっていう漢字、表現されたの現れるじゃないですよね。出現した方の現れるですよ。恵みっていうのがボーッと現れたってことです。で、何かと言ったら、これは具体的にイエス・キリストがこの世に来られたっていうことなんです。イエス様が。イエス様が、ナザレの街道でイザヤの巻物を渡されて、そこを朗読したときにですね、そこに、主の恵みの年を告げるためにって書いてあるんですよね。で、イエス様はここで、私、あなた方が耳にした通り、今日、この聖書の言葉が実現しましたと。恵みがの年、私がいるということが恵みが来たんだということ、つまりイエス様キリストご自身が恵み、救世主が来られた、救い主が来られたということ自体が恵みであり、この方が この方自身がこの方なんて言ったらいいな、この方が良き知らせなんですね。良い知らせ、福音なんです。どうしてもですね、良い知らせ、これね、もともと中国語なんですよ。中国語からその借りてくるんですよね。良い知らせって意味なんですよ。エヴァンゲリオンっていうね、アニメがあって、あれがもともとのね、福音の意味ですね。ユーヴァンゲリオンっていうんですね、ギリシャ語で。で、それは良い知らせって意味ですね。当時はローマ帝国の皇帝が良い知らせだと、この王様が来て、そしてこう平和がやってきてとか、そういうふうに使われてたんですけれども、キリストが誠の王であって、キリストが誠の国と人々を救う救い主として来られたという、これが良い知らせです。福音、福をもたらす知らせって意味ですね。けれども私たちはどうしてもですね、福音とか考えるときに福袋みたいに考えちゃうんですね。今日かな、明日かな、福袋ね、 あの場面すごいですね。なんか奪い合い。で、どうしてもね、福音についても、神から何か良いものがもらえるっていうふうに受け止めてしまうんですよ。イエス様信じたら天国っつってね、天国の方が大事になっちゃって、そっちが行くで、天国でじゃあ何すんのっつってさ、昔の歌であるじゃない。酒はうまいし、姉ちゃんは綺麗だって。ねえ、お酒とか姉ちゃんって話になっちゃうんですよ。ね、何かいいものがあるからイエス様を信じようになっちゃう。これ良い知らせじゃない。逆なんですよ。イエス様ご自身が良い知らせなんですよ。イエス様が来たことが良い知らせで、神の恵みなんですね、それがね。天国に行きたいって言って、行きたいよ、なんだよ、地獄に行くなんてひでえな、もう、イエス様死んじゃうんだ、地獄って、ひでえなって言うと、天国行きたいんですかって言ったら、天国行ったらもうイエス様礼拝してるんですよ、ずっと。あ、じゃあ行きたくないわってなる。違います。イエス様ご自身が私たちにとっての福音であり、良い知らせであり、神の恵みで、全ての人に救いをもたらすとあります。全ての人なんです。誰一人漏れることはないんです。いや、私、いや違う、全ては全てなんです。これ何回も強調するんだよね。だってなんかね、いつも例外項目を作りたくなっちゃう。私は違いますから。私もね、クリスチャンじゃなかったので、まあ、みんなクリスチャンじゃないんだけど、最初からだけど、クリスチャンホームじゃないっていうか、クリスチャンのそういう環境じゃなかったですね。だから元旦にね、初めて教会来たのが19歳の時ですよ。で、その前のクリスマスの時に神様を信じますっていう、こう祈りをしたんですよね。で、いつもは31日にあれですね、ジョアの鐘に聞きに行って、そして元旦は元旦、初詣行く。元旦、なんだっけ、元旦参り。で、その時だけ教会行ったんですよ。ね。で、その時に私は、いやー、俺が行ったらね、俺、教会怪我しちゃうよって思いましたね。こんな奴が教会来たらまずいわって。でも、今やばいんだよ。ここで説教してるぐらいになっちゃって。神の恵みなんですね。すべての人に救いをもたらします。誰一人として漏れることはない。どんなに悪い生活をしていたと自分で思っていてもそう。で、パウロ、これ書いてるパウロは、自分のことを罪人の頭だと言いました。彼はテロリストだったんです。キリスト者を迫害し、暴力を振るって牢屋に入れてるような熱心なユダヤ教徒だったんです。ところが、神の憐れみを受けて、伝道者となっていったんですが、私はその罪人の頭ですと、彼は言ってました。なので、新年を迎えるにあたって、私たちに必要なのはですね、自分はどこから来たのかということを忘れないということです。つまり、罪人だったんだということです。自分は神に対して罪を犯して、そして救いようのない存在なのに、今自分がここにいるんだと、これは神の恵みなんだっていうことを忘れてはいけないっていうことです。で、これが一つ目ですね。で、次12節です。その恵みは私たちが不経験とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く、正しく、経験に生活すると。11節が過去に示された神の恵みの表れですけども、12節は今働いている神の恵みって言ったらいいですかね。で、これが新年の抱負の二つ目って言ってもいいでしょうか。今の世にある神の恵みというのは、不経験とこの世の欲を捨てるということ。そして、慎み深く正しく敬虔な生活をするということ。ということなんですね。で、神の恵みについて話すと、決まってこういう議論があります。ね、あんまり神の恵みを強調すると、ね、罪を犯したって許されるっていうふうに思って法順になっちゃうんじゃない？もうちょっと規則をね、もっとこう、なんか、もっとしっかりとさせていかなきゃダメなんじゃない？で、こういうふうなのは、実は神の恵みをまだ知らないんです。本当に神の恵みを知ったら、罪から離れます。神を敬います。神に従おうとします。パウロは神の恵みについて話しているときに、あえてですね、反論を予測して、で、自ら答えている箇所があるんですが、 ローマの6章の11節と2節で、それでは どのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きられましょうかと。まず捨てることですね。罪を捨てること、この不敬虔とこの世の欲を捨てるってあります。不敬虔というのは神を敬えないということです。神を恐れないということです。神に従わないということです。でこの世の欲っていうのはこの世が提供するこの自分の肉を満たすため、自分の目に訴えるものですね、刺激させるもの、自分の生活を誇らせるもの、こういった欲ですね、これらを捨てるっていうんですけれども、恵みを知るとですね、感謝しますね。だって自分が受けるに値しないものを受けてるんですから、感謝して喜んで本当に嬉しいんですが、もう一つは金輪際二度と過去に戻りたくないっていう思いなんです。今まで自分がしていたことにもう嫌気がさしているっていうか、もう嫌だって思って、私は後ろを振り向かないっていうに決めるわけなんですよ。でこれが不敬虔とこの世の欲を捨てるっていうことです。そしてこの生きていくっていうことについては慎み深く正しく敬虔にですけれども、慎み深いっていうのはね、実践するってことですね。自分に向かっています。だからもちろん欲っていうのはたくさんあるわけ、私皆さんありますよね、私もあるし、だけどその欲があること自体を咎められているのではなくて、それに委ねてしまうことですね。でそれ精霊の力によって、あるんだけれども、そっちを選ばない自由が与えられています。でこれが自制であります。でこれ慎み深いですね。で正しくっていうのは他の人に向かってます。これそうですよね。正しい関係、嘘をつかないとか裏切らないとか、優しくするとか、そういうのは全部正しくっていうことですね。で敬虔に生活し、これが神に向かってます。これが神を信じて頼って従っていくということですね。こういうふうに生きていくというのが今の時代にあるんだということですね。でこの中で私たちが熱心になっていかいくということ、これね、二つ目の方法ですね。で一つ目は過去の自分を忘れない、二つ目はこの、不敬虔を捨てて敬虔を身につけていく、ということで、三つ目が十三節です。祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えていますと。これ将来ですね。祝福された望みです。イエス・キリストが現れてくださる、栄光を持って現れてくださる、再び来られることについて私たちが待ち望むようにこの恵みが教えているんだっていうんですね。祝福に満ちた望み、どうでしょうか、皆さん持っていらっしゃるでしょうか。人間はね、希望がないと生きていけません。生活の小さなことから将来の長期的なことまで希望がなければ、空気を失ったようなものですね。これ絶えず求めてますね。どうでしょう、例えば今コロナの流行がありますけれども、いつ終わるんだろうかっていうのがずっとこう思ってるんですよね。でそれを何かしらで期待を持って、行かなければいけない、この希望というものを私たちは絶えず持ってるわけなんです。ダビデが落ち込んでいるときに何とかして神に希望を置く祈りを捧げたんですが、詩編の42編の11節に、我が魂よ、なぜお前をうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神をですね。神を待ち望めって自分に言いかけてるんですね、落ち込んでるから。希望を見出そうとしてもなかなか見つからない世であります。で去年もそうですけど、たった今もそうですけれども、この希望がなかなかないのでいろんなことが起こっています。何かうまくやっていこうと頑張って、国々も頑張って、例えばコロナだったらはね、もうはっきりしてますよね、政権の支持率が高いのは コロナ対策うまくいってるところですよ。し政権の支持率が低くなるのはコロナ対策がうまくいってないです。でもそれで決まってますよ。大統領選だって多分あのね、あのトランプさんがこれはうまくいかなかったのはコロナですよ、多分ですよね。だけどコロナってそんな国ができるものって限られてるわけでしょ。自然にあるものですからですよね。まあ人口のなんだかっていう話もあるけれども、ちょっとそれ置いといてもですね、これウイルスですから、自然の中にあるものですから、そんな国とかなんだかがコントロールするのは限界は、もちろん努力はしますけれども限界があるんですよ。だけれども何か求めてますよね。そうやってどこかに希望を置かないと人間はやっていけないんですが、私たちの希望はどこですか。祝福された望みはイエス・キリストにあります。この方には失望させられることはありません。この方の名を呼び求めれば救われるんです。でこの方が大いなる神であり私たちの救い主って書いてあります。すごいですね。ここねイエス様のことが大いなる神って言ってるんですよ。はっきりと父なる神と一体であられて、この方自身も神なんだと。で私たちは忍耐してこの方を待ち望みます。終わりの日には困難があります。先ほど今のように慎み深く正しく敬虔に生きること、これが教えられていると言ってましたけれども、これ本当にね難しくなっている戦いですね。不敬虔と世の欲が満ち溢れているので、けれどもその中でも私たちを支えてくれるのは確かに主が戻ってきてくださるというところにあるわけです。これをローマの8章ではうめくという言葉を使って表現しています。ローマの8章の22節で、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうかですね。うめいてる。で私もうめいている。でこれうめいているということは裏返すと希望があるんですよ。希望があるからうめいてるんです。そうやって救われてる、救われてるんだよっていうふうにパウロは説明しているんですね。でここで大いなる神であって救い主であるっていう、ここ大事ですね。その普通いろんなものを求めてって神々を求めてるんですね。私神なんか知らないよとかって求めてるんですよ。神っていうのは結局自分がより頼む何か、本当に命をかけてより頼むものです。これ神で大いなる神であり救い主であるイエス・キリスト、この方以外のところに求めていったらずれてってしまいます。クリスチャンとてですね、何か違うものに目をそらしていくような、このようなんか違う、なんかこう、なんか話に、世の中ずっとこれね、ものすごいこう、これだ、あれだって話がどんどん出てくるんですよ。こうやって、これがこうなって、ああなって、こうなって、だからもうこの世は終わりだとかってね、いや、別に、そんなこと聖書に書いてないんだけど。私たちは、というかイエス・キリストをまず信じる全ての人が、このことは神が望まれていること、そして信仰を持った者たちは何に期待をかけているか、何を望んでいるか、この方の現れを望んでいるんだということです。そして栄光ある現れです。2000年前、この前クリスマスでした、イエス様は赤ちゃんとして生まれました。普通もう本当に貧しいこのヨセフの家庭の中で生まれて、しかも、家畜小屋の中で生まれになってです、ね、本当に質素で癒やしい、そういう方として私たちがこの方につながることができる、神につながることができるように架け橋になってくださった。でこの方が死んでよみがえってくださったんですが、今は天の神の右の座におられる。で戻ってくる時があります。栄光の現れです。神の栄光を持ってですね、力を持って現れてくださる方なんです。 そして、それ一度ね、少しペテロとヨハネとヤコブはちょっと見たんですよね。覚えてますか？あの高い山に連れて行かれて、そこでこのクリーニングの白の衣よりももっと白くですね、輝いているイエス様の姿が輝いている。少しだけそのイエス様の栄光の姿がね、そこで現れました。でその姿を持って戻ってきてくださって、私たちまずイエス様がに信じるものを預かることができる。そして今度は地上に戻ってくるときには、この世界中が全てこの方を見ることになるわけなんです。で私たちがこういうふうに約束されています。第一コリントの13章の12節で、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私たちは一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られていると同じように私も完全に知ることになります。今はイエス様を目では見えてないけども信じていますけれども、今度目で見える形で顔と顔を合わせて知ることができるようになるよと、そういう時です。そしてイエス様はこの地上で私たちが信仰を持って歩んでいることに応じて報いを与えてくださいます。マタイの25章の23節に、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと。小さなことに忠実だと大きなものを任されるんです。なので今の時を、先ほど言ったように慎み深く正しく敬虔にって、この小さなこと一つ一つをですね、私たちは大事にしていきたいと思います。大事にしていきたい。そしたら大きなものを任せようと、神がイエス様が戻ってこられた時にイエス様ご自身がそうおっしゃってくださるわけです。そのよくやったという第一歩はもちろん、まだイエス様を信じていない人は信じることです。自分の罪のために死んでくださって、そして3日目によみがえってくださって、この方を自分の主として、救い主として心に受け入れることです。そしてその受け入れた人たちはこの方を信じ続けて敬虔に生きることですね。そしてこの方を熱心に待ち望んでください。希望はこの方にだけあるので、他のところにぶれないでください。ずれていかないでください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに素晴らしい望みを、祝福に満ちた望みを与えてくださったことをありがとうございます。新年にあたって本当にこの方のみに救いがあり望みがあることを見ることができました。ただただへり下ってあなたと共に歩むことを教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
アーメン。